今私どもは新約聖書の使徒言行録という書を読み進んできています。最初に都エルサレムにできた一番最初の教会が急成長しましたが、弾圧や危機で困窮の中に置かれていく。それと対照的なようですけれども、ずっとエルサレムから北のシリアのアンティオキアという大きな都市があり、そこにエルサレムから迫害で逃げていった人たちがイエス・キリストの福音を伝えて信仰を得ていく人たちが次々と起こり、アンティオキア教会とでも言えるものが誕生していくわけです。前回のところはその教会が聖霊の命令によって教職を立て、制度を持った教会として立て上げられていく次第を見てまいりました。そして教会の使命である伝道を推し進めていくべく、教会で選ばれたバルナバという人とサウロという人とを改めて聖霊が送り出したのだと今日の冒頭にあります。伝道に使わす主体、責任を取るべきものは聖霊なる神ご自身であるのだと明記されています。少し個人的なことですが、私の父は日本キリスト教団の教師でありましたが、1960年南アメリカのボリビアという国の、ジャングルの中に開拓移民として入った沖縄の人たちを主に対象とした開拓伝道のために宣教師として使わされました。6つ上の姉がいたのですが、実は私はそのボリビアで生まれました。ジャングルの中で掘ったて小屋のようなところでしたが、ブーフーウーのようにだんだん最後は立派なレンガの牧師館になってまいりました。日本キリスト教団とボリビアのメソジスト教会との宣教協約の中で、日本キリスト教団から派遣された宣教師として10年間の任期で働きました。で、宣教師の先生方はみんなそうですけれども、自分を送り出してくれた母体となるべき教会や教団があるはずです。で、実はその教会、送り出してくれる教会は単なる人間の組織としての教会ではなくて、今日の聖書の言葉で言うならば、聖霊なる神ご自身が送り出したということなのです。もしも人間の人の技として伝道をしようとするならば、人の計画通りに行くようにどうしても無理をし、結果的に神の御心は脇へ追いやられていってしまう。本当にそこに救いがあるのだろうか。人間の自己満足を信仰という名を使い、自己充足あるいは自己実現を図ろうとしているだけになってしまっては何の意味もありません。逆にたくさんの人の祈りが自分の背後にはあって、それこそ海の彼方で、 そして聖霊によって神ご自身が送り出しの主体であり責任者だと信じてなされる伝道は、無理やり自分でコントロールしようとはせず、もちろん努力しますよ、一生懸命。でも無理やりコントロールしようとはせず、御心を祈りと御言葉のうちに尋ねながら、成果主義に陥らずに、本当に神様の恵みとして、あ、こんな中からも救われる人が起こされるんだという恵みを味わい知るようにきっとなります。私の両親もそうだったと思いますし、私自身のこの若き日、一番若く牧師になった人間ですけども、教会で働いて伝道の技に就かせていただきながら味わうのはそれです。同じ伝道を掲げながらも、この天と地ほどの違いを生み出してしまうのは、この出発点にあるのではないでしょうか。聖霊によって送り出されたんだ、聖霊なる神様が責任者となって自分の後ろについててくれている、それを本当に信ずるときにですね、さまざまな困難にあるいは悩みが実際に起こりますけども、それを乗り越えていく力になると思います。さて、バルナバとサウロの最初の任地はキプロス島でした。残念ながら現在キプロス島は、トルコ系の住民とギリシャ系の住民によって島が分断されております。非常に残念でなりません。かつてのベトナム、そして現在の朝鮮半島、そこは皆さんよくご存知ですけれども、実はキプロスもそうなんです。聖書の世界に深い関わりがある、まさに今日の舞台となったキプロス、ぜひ訪ねたいところですけれども、本当に悲しい争いがなお続いております。そのことを心の中に隅に置きながら、本当にその争いが収められ、和解と平和へと向かうことを祈りながら、今日の言葉に聞きたいと思うのです。キプロス島というのは、それなりに大きな島です。それなりに大きな島です。で、実はそこは今回使わされていたバルナバという人のふるさとでもありました。ユダヤの人たちというのは、イスラエルで神の民として、それこそ紀元前1000年にはダビデが王朝を堅固にしていった後、長い歴史の後ですね、バビロンに滅ぼされて世界中に散り散りになってまいりますね。で、そのちりぢりになったユダヤ人のことをディアスポラと言います。離散したユダヤ人エルサレムに帰ってくる人たちももちろんたくさんいたんですが、散ってった先で定住する人たちも結構多くいたんです。ですから当時の、かなり古い古代世界から、いわゆるユダヤ人のが各町々で自分たちのコミュニティを作り、自分たちの信仰に基づく生活を守っていたんです。このキプロスでもかなり古くから多くの このディアスポラと呼ばれる離散したユダヤ人たちが定住していて、だから今私たちがこう礼拝している教会の会堂のようなシナゴーグと言われる会堂、礼拝する場所がまちまちにできていたようです。その町にはキプロスはですね、ローマ帝国の支配下に置かれてましたけれども、面白いんです。もう細かいこと言い出すと時間かかってしまうので、簡単に言いますけど、ローマの元老院の直轄地にされたんです。で、ローマの皇帝の直轄地、ローマがストレートにローマ政府として直轄地にしたのは、例えばヘロデ大王の後のパレスチナがそうです。でもキプロスは違うんです。元老院が持つ、所有する直轄地なんです。で、そこにはどっちも総督という一番偉い官僚のトップが置かれるんですけれども、このキプロスの場合は元老院好きの領地ですから、地方総督、実はラテン語で別なちゃんと言葉があるんですけども、日本語では地方総督という、ものが置かれておりました。この伝道の旅にですね、補助者としてマルコと呼ばれたヨハネも一緒だったと付け加えられています。実はこれ後々のためのちょっと布石のような言葉なんです。彼らは島のこの東海岸の町サラミスという町に入り、そしてユダヤ人の街道シナゴーグに行って、そこでキリストの福音を語った。街道に集まっているユダヤ人や、あるいはユダヤ人でないキプロス島の原住民の人たちも、ユダヤ教の街道に来るってことは、私たちにとっての旧約聖書、まあ、聖書ですね、聖書の言葉に聞いて聖書の神様を求める人たちなわけです。で、そこにいるユダヤ人はこの旧約の民なわけです。神に選ばれた。ですから、偶像の神々がいっぱいギリシャにも、地中海世界にはギリシャの神々、ローマの神々がいっぱいいましたけども、もう日本の矢をよろずの神どころの話ではありません。山ほどおりました。でもその中で唯一なる神を信ずる信仰を与えられて、聖書の言葉に聞く。今私たちはブックと言われるこの、見開き聖書ですけど、昔は違いますからね。昔は巻物ですから。巻物をこう開いて、ね、それを、朗読されて、それをみんなでこう聞く。マイ聖書なんてないわけですね。で、そういう街道に行くわけで、そこにいる人たちはいわば旧約聖書の知識と信仰をすでに持っている人たち、そして神様を信じ救い主としてのメシアをが来るのを待ち望んでいる人たちでもありました。そういういわばベースがもうあるわけです。そこに皆さんが待っているメシア、救い主はあのナザレのイエスですよ、ということを伝えていくわけです。こうやってユダヤ人の街道にまず行って、そこにそういう基礎的なベースのある人たちにイエス・キリストのことを伝えていくというスタイルというんでしょうか、やり方がこのパウロたちの伝道の基本形でした。こうやって大きな島ですから、たくさんの町がありますから、町々を順繰りに回っていくんですね。私の前にいた 愛知県の教会はジェームズ・バラという宣教師が来て建てた教会で100年以上の歴史がありますが、ジェームズ・バラという宣教師は横浜からですね、塩の道と言われて、塩を運ぶ街道がずっと信州からね、愛知の方に行くルートがあるんですよ。シルクロードに似てますけどね、塩の道。そこをね、辿っていくんです。で、私のその前の前任地も、バラ先生がやってきてですね、田舎の町です。で、雑貨屋さんに、突然外国のですね、日本人にしてみたら外国人の、その西洋人の、人がやってくるというのは、めったにないことですから、びっくりするわけ、ぎょっとするわけですね。おおって感じですよね。そして、片言の日本語でですね、聖書をここに置いて売ってもらえませんかって来るわけです。これが私が最初に赴任した稲坂下教会という教会の一番最初だったんです。宣教師が日本の田舎の町にやってきて、聖書を売ってくれ、聖書をみんなが読めるようにしてくれ、で、また次の町に行く。同じだったんです。サウロもバルナバもそうやって、この大きなキプロスという島の東から西に、皆さんからするとこっちからこっちか、東から西に向かってこう巡っていったんですね。そしてついに西の外れの町のパフォスという、町というか都市に着きました。これはキプロス島の首都、都になる、首都になる大きな町でした。バルナバとサウルが巡回して伝道していくわけですから、その話はですね、いち早くこの都のパフォスの町にも伝わるわけです。どうやらアンティオキアでキリスト者と呼ばれている人たちがやってきているよって噂になるわけですね。そしてそこにたどり着くときにはですね、ある招待を受けるんです。今日の聖書の記事を読んでみますと、パウロとバルナバが一生懸命キリストのことを話をして伝道したというのはわかりますね。でも、どういう成果が上がったかというのは何にも書いてないんです。使徒言行録の前には、例えば5000人の人が信じたとかですね。たくさんの人が、メンバーになったとか書いてあったのに、何にも書いてないんです。これだけ一生懸命伝道してやってるのに何の成果も書かれてないんですけれども、どうもなんです。彼らの活動によってキプロスで信仰に入れられた一人の異邦人の実例が挙げられるのです。それがこのパフォスという町に来たときに、この二人、ヨハネも入れると三人に、お呼びがかかるわけですね。総督様がお呼びですと、お招きですと。ぜひ、官邸までお越しいただき、お話を聞きたいと仰せになっておられます。多分、使者の人がそうやってバルナバとサウロに伝えたと思います。招待者はキプロスの地方総督セルギウス・パウルスという人でした。この名前からは当時有名なローマの貴族パオリ家というファミリーがあったんですが、パオリ家の縁者関係者であったであろうと思われます。で、この総督は賢明な人と言われています。賢明な人、どういう意味でしょう、賢明な人って。一つ考えられるのは、ちょっと前にコルネリウスの話がありました。ローマの百人隊長でコルネリウスという人が熱心に聖書の神様を求めていて、で、そこからキリストに結ばれていったあの出来事。 コルネリウスと同じように、実はこの総督のセルギウス・パウルスも聖書の神様を求めていったという意味で賢明だったというのが一つの可能性。もう一つはですね、実は別にあるんです。もう一つはこの当時のギリシャ世界、地中海世界で、特に権力や富のある知識人たちは、やっぱり知識、金さえあればいいんだっていう世界じゃないんですね。教養を尊ぶんです。教養。ですから、いろんな、この学者とか、知恵ある人たちが、こう、旅行したり巡回するときに、招待するんですね。で、そういう偉い先生たちのお話を、聞こうとするわけです。そして、その自分の徳を高めていこうとする。それは何も、その聖書の神様だからということに限らない一般的なものです。どっちだったのかちょっと判別はできません。一応その両方を考えていきましょう。さて、この三人一行が呼ばれて、おそらくこのキプロス総督官邸に行って、謁見の場に、たことになったでしょう。総督ですから偉いですからね。まあ立派なお椅子に座って、王様とはちょっと違いますけど、やっぱり一番のトップの官僚ですから。で、その、まあどんなお部屋かちょっと想像できませんけどもね。部屋に入って総督に会うわけです。でも、その総督の脇に、何か、人が立っているわけです。なんとそれは自称魔術師エリマと名乗っている人でした。話をしていくと、どうやらその人はユダヤ人で、ユダヤの名前はバルイエスという名前だということが分かった。バルイエスという名前は割とこの世界では一般的な名前だったそうです。バルというのはヘブライ語で息子とか子供という意味です。イエスというのはイエス・キリストのイエスと同じですが、これは救いという意味です。ですからバルイエスというのは救いの子と言ってもいいでしょう。最近の若い子が見るアニメを知っている人は推しの子なんていうのがあるのを知っている方いないようですね。失礼しました。救いの子ね、救いの子という意味なんです、バルイエス。でもこの人はそのユダヤ名で名乗ってないようなんです。自分のことをエリマと言っているんです。エリマっていうのはアラム語、イエス様たちが、ユダヤの人たちが当時日常言語にしてた言葉はヘブライ語ではなくてアラム語という、まあ、親戚の言葉なんですけども、アラム語だったんです。で、そのアラム語で魔術師のことをエリマというんです。で、自分の名前はエリマです。で、使徒言行録の記者はですね、ご丁寧にこれ読んでる人たちは、そんなアラム語とかヘブライ語のことを知らない人たちが、多いということを前提にしてますから、わざわざこのエリマとは、魔術師のことだっていう注意を入れているわけですね。さあ、バルナバとサウロがですね、多分この総督閣下にですね、私どもがお話できるのはこういうことですと、聖書のことをご存知ですかっていう話からきっと始まって、そして天地万物を作られた神様がこの我々人間を救うために一人子なる イエスというお方をお使わしくださり、十字架によって全ての罪を許し、復活による真勝利した救いを与えてくださる福音というものを私どもは携えてまいりました。こうやってこんこんとこう話すはずなんです、ね、今言っちゃえばほんの1分で終わりですけども、ね、皆さんだってそうでしょ。丁寧に言ったら20分30分話になるわけです。今日の説教もそうでしょ。長くなってますけども、ね、で横で聞いててエリナの顔色が変わったんだと私は思うんです。なぜか総督がもし彼らの話を聞いてそれに感化されていったならば、ましてやその福音とやらにこの総督閣下がですね、あ、私もそれ信ずるなんて言い始めることになっちゃったら、総督のアドバイザーとして傍らにいる自分の立場が危うくなってしまうんじゃないか。自分が魔術師としての何か特別な能力を持っているものとして総督に対してこう進言する、コントロールすることが効かなくなるのではないかという、そういう危機感を感じたんだと思うのです。だから邪魔をしたようです。使徒言行録の今日の御言葉には、総督を信仰から遠ざけようとしたというふうに記されています。これ多分もっとはっきり具体的に言うならば、言われなき誹謗中傷をバルナバとサウロに浴びせて総督の信用を崩そうと図ったと言えるでありましょう。今で言うフェイクニュースですよ。フェイク情報です。嘘の情報で総督を操作しようとしていった、そう言ってよいでしょう。さあこれに対してパウロが立ち上がるんです。聖霊に満たされて、これまではユダヤ名のサウロとずっと記されてきたんですけど、今日のところから一転してローマ読みのパウロになります。これはもうこっから先、あとはパウロがある意味では主人公のように活躍するんですけれども、読む人たちにとったらローマ読みの方がピンときてわかるんですね。多分ではパウロで、パウロはローマの市民権も持ってましたから、これも実はすごいことなんです。ローマの市民権を持ってましたから、この、ローマ風のパウロという呼び方も決して違和感があるわけではなかったと思います。自分でもこの後たくさん手紙を新約聖書に残していますけど、私パウロはって言っていますように、パウロ自身もこのパウロというローマ風の言い方を、使っています。で、改めてこの場面に戻りますけども、やはりここもですね、送り出されたのも聖霊によって送り出されたというの同じなんですよ。ここでパウロがですね、多分まあ立ち上がってはいない、まあ、立ったままで話していると思いますけども、ぎろりとこの魔術師を睨みつけてですね、そしてそのものに向かってビシッとこう言うわけですね。その時はパウロがただこう義憤に駆られて感情的に言ったっていうのではないっていうんです。聖書はここで聖霊に、パウロが聖霊に満たされて以下のことを言ったって言うんです。言ってる内容は激しいです。本当にどぎつい言葉をいっぱい言ってます。でも劇場に感情に駆られて、激しい言葉を、わめいたんではないってことが大事な点です。まず何を言ったか、あらゆる偽りと欺きに満ちたものよ、ね、あらゆる偽りと欺きに満ちたものよってバーンと言うんです。この魔術師エリマはちょっとショックというかびっくりしたでしょうね。先ほど見ました総督を信仰から遠ざけようとして ありもしない嘘800を並べたのでありましょう。そういうのを残言と言います。これはね、漢字で書くとめちゃくちゃ難しい、ちょっと今紹介するのもしにくい言葉なんです。残言と言うんですね。嘘800ありもしないことを並べて人を惑わす言葉です。残言を言ってきているわけです。だからそれを見事にパウルは取ってですね、投げ返すわけです。偽りと嘘のことです。偽りと欺き、この総督を欺いているわけですからね。欺きっていうのはあれです、今社会問題になっているその詐欺と一緒。詐欺という言葉の中に欺きって言葉が入っているでしょ。騙してるんです。総督を嘘と偽りで騙しているあなたはあまりにも嘘と偽りに満ちている、ズバッというわけです。で、この言葉は逆説的に福音というものの持つ特性として、人が抱え持っている嘘や偽りや欺瞞などがあぶり出されていくという福音の持つ特性が見事に現れていると言ってよいと思います。自己中心に生きる人間、まあ自己中心って言っても皆さんお体裁よくちゃんと生きている人がほとんどですけども、自己中心に生きている人間のお腹の底、根底にあるのは何かというと、真実な自己肯定ができずに何をするかというと、偽りを抱えてしまうことなんです。嘘です。欺瞞です。自己中心に生きる人間の根底に潜んでいる偽りと欺瞞、嘘、それが遠慮もなくパウルはズバリ、あなたはそれに満ちていると言ったわけです。凄まじい言葉です。さらに続けてもっとすごい、悪魔の子よって言うんです。これはちょっとドッキリする言葉ですね。悪魔の子よ、なんという激しい言葉だろうか。しかし実はですね、この前にこの男のですね、ヘブライ名が紹介されていました。バルイエスという男の本名が出てきている。そのバルイエスという本名の対極にあるのが悪魔の子ですよ。バルイエスって思い出してください。救いの子という意味ですね。でも彼がやってるのは嘘をついて総督を騙そうとしている。結果それは神に背いて滅びへと突き進ませていくわけですから、滅びに向かわせる悪魔の子になってしまっているではないかということです。自分自身も総督も他の周りの人も滅びに至らせる悪魔の子になってしまっているではないか。いやー、すごいです。立て続けにもうこれでもかというほどに言ってきます。すべての正義の敵だというわけです。すべての正義の敵、皆さん正義とは何ぞや。中学生ぐらいの子に聞かれたら何て答えます？やっぱり正義とは何ぞや。世の中、正義と正義のぶつかり合いのようにも見えているではありませんか。私の耳に目に入ってくる多くの悲惨なニュース、争い、戦争、どっちも正義を訴えているわけですよ。正義と正義がぶつかり合って争って人の血が流れ殺されていく。 正義と言ったって。それは極めて相対的なもので、時代が変わったりすると、あるいは立場や状況が変わったりすると、いくらでも変わっていってしまっていくではありませんか。正義ってじゃあ何なんだって。実に怪しい、不確かなものに見えます。しかしです。ここではね、ここではこのバルイエスというユダヤ人の、パウロもユダヤ人、彼もユダヤ人、この二人の中でのことですから、二人には共通基盤があるんです。ユダヤ人という。すなわちそれは、正義というときには、作り主なる神様が正義の基準になるんです。あらゆる正義の敵となっていると言われているのは、正義の元である神様にお前は敵対しているんだ、と言っているに等しい。さらには、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとしているというわけです。まっすぐというのは正しさを表す表現です。それを自分の都合や欲望によってまっすぐをこう曲げていってしまうわけです。誰でもがやります。まっすぐをいわば筋を通さないで自分の都合や思いや欲望によって曲げていくんです。道を。大体そういう時っていうのは神様の名前も利用して使いますね。最後に今こそ主の御手はお前の上に下ると言われる。つい先週手を置く話だったわけです。安守。サウロとバルナバが、こう、伝道に使わされていくときにですね、教会のみんなに選ばれた後、どうしたかというと、頭に手を乗せて、安守を受けていく。手を置いたんですね。今日のところ、同じ手が出てくるんですけど、主の手があなたの上に置かれる、下るんだ。で、どうなるかというと、あなたは目が見えなくなるって言われて、もうたちまちに目がかすんできて見えなくなり、おー、こう、誰か悪いけど助けてくれ、手を引っ張ってくれ、なんていう話になるわけです。まるで主の手が置かれるのが天罰が下るかのごとくであります。しかし、実は違う。ここでパウロはね、時が来れば来るまで、時が来るまで日の光を見ないだろうって、時間が限定されているんです。じゃあ時ってどんな時かわかりません。でも考えられるのは、時というのは本当に悔い改める時ではないでしょうか。悔い改めていったときに、本当に神様に帰っていったときに、あなたの目は開かれるって言われている。いわば、希望が残されているんです。神に敵対し、嘘偽りを散々使い、自己中心に生きているこの、それこそ聖書の信仰から言うなれば、誠に不信仰なこの男はですね、それこそ天から雷でも落ちてきてですね、撃たれて死んでしまうような、アナニアとサフィラのように、一瞬のうちにして撃たれて死んでしまうような、そういう審判、裁きを受けて叱るべきだって、普通は思うわけです。でもここは違う。時が来るまでは、お前は日の光を見ることはできなくなる。希望が残されている。つまりこれは、その主の御手というのは、相手をぶっ潰す裁きの御手ではないってことです。 悔い改めへの招きの御手だったということ。さあ最後、総督セルギウス・パウルスが驚いた、非常に驚いたって最後のところ出てきます。彼が驚いたのは、この瞬く間に言われた通りに目が見えなくなって慌てふためくこの魔術師を見てですね、おーっつって驚いて言ったっていうのとは違うんです。そういう出来事の超越性に驚いたのではなかった。総督が驚いたのは、確かにびっくりしたでしょ。いきなりパウロに言われて本当に目が見えなくなっちゃうわけですから、びっくりするのは無理もありませんよ。でもこの総督が本当に驚いたのは、十二節の終わりに非常に驚き、ただならぬ驚きなんです。仰天するって訳す聖書もあるし、カトリックのフランシスコ改訳聖書ではここのところで痛く心を打たれてと訳しています。その上で総督は信じたとあるんです。権力を持っており知識人でもある総督セルギウス・パウルス、その人が信仰に入ったと新旧約では最後に訳されていますが、この入ったという言い方はまるで自分の意思でその信仰をよしと認めて、よしとしたかのように受け止められかねない。元の言葉はもっとシンプルです。彼は信じただけです。彼は信じた。その理由は、この出来事を見てびっくりしたからではないんです。主の教えに非常に驚いてなんです。主の教えに非常に驚いて信じた。すでにバルナバとサウロが語っていた内容です。それは罪人を招く主の教え。今日のところには、主イエス・キリストの十字架の字の字も復活の負の字も出てこない。しかしバルナバとパウロは、すでに主の教えを語っている。それは作り主なる神、自分の存在根拠、第一原因である神に背いて罪に陥った者を、神や御子イエスの十字架の死という、自ら計り知れない痛みを負って完全に許し、復活の命を与えて常しえまでも一緒にいようとしてくださっている。長くなりますけど、そういうものを主の教えとして彼らはきちんと伝えたんですね。総督はそれを聞いて非常に驚いた、驚嘆した。そんなことが本当にあるのか、そんな仕方で人を救おうとするとは一体何という神なんだ。目の前で偽りと欺きが暴露されたこの男が神に打たれて死んでしまうってならまだわかるし、普通ならそっちの方を期待するんです。しかしそうではなくて、目を見えなくされて悔い改めへと招かれている。神の憐れみと慈しみをこの魔術師に起こっている出来事を通して知り、主の驚くべき教えが自分自身の自己中心的な生き方を照らし出して、自分のお腹の底にあるやはり偽りや欺瞞、嘘から彼は目をそらさなかったということです。そして彼はそんな嘘や欺瞞や偽りを抱えている自分をバルナバとサウロが教えてくれた主イエス・キリストに丸ごと委ねていった。これが 信じたということです。権力があろうとなかろうと、知識人であろうとなかろうと、一人の神に作られた人として自らを問われ、そしてその十字架と復活にある神の愛の御手に自分の全存在を委ねようとして委ねたのが信じるということでありました。我々も同じではないか。立場もみんな違う、追ってるものも違う、しかし等しく根底に抱え持っている偽りと欺瞞の葛藤と屈折した苦悩との眺めから、主の教えである主イエスの十字架と復活こそ私どもを自由にしてくれる、救ってくれる。この主の教えに私たちはどれほどの驚きを持っているんでしょうか。もう何百回も聞いてて、ああ分かってる、知ってる、知ってるで、そんな分かっているつもりになっていないで初心に帰りましょう。本当に主の教えにある神の愛を、その慈しみを本当に新しく受け止めて、まっすぐな道を一緒に歩んでいきたいと願うのです。